おはようございます。
今日はヨハネの福音書4章23節、24節をもって神様が求めている礼拝者というような、タイトルで皆様と分かち合いと思います。皆さん、この礼拝ということは本当に私たち信仰生活の中で、非常に重要な部分を占めていると思いますね。教会へ来ると礼拝、そういう言葉をよく聞きます。しかし礼拝が信仰生活のすべてではありません。大事な部分ですけれども、すべてではないということです。もし礼拝が信仰生活のすべてだとしたら、大きな問題が発生します。こんな問題でしょうか。集中礼拝だけちゃんと守れば、信仰生活を要求しよく知っていると思われます。なんと何の話分かりますか。礼拝が信仰生活のすべてであれば、日曜日の礼拝だけちゃんと守れば、あの人は良い信仰生活をしているんだと思われるんです。それでその話は逆にいくと、月曜日から土曜日まで世の中で勝手に生活をして、日曜日だけ教会に来て礼拝を捧げるといいんだ、こういうように考えやすいということになります。もしそうならば、皆さん、私たちの信仰生活ということは他の宗教と何が違うんでしょうか。他の宗教、皆さんと周りの人たちよく見ていると思います。日本ではクリスチャンが少ないから、逆に他の宗教の人たちがよく、たくさんいるんですよね。その人たちを見ると、多くの人が自分の思うままに生きて、何か願いがある時だけどこかに行って祈る場合が結構多いでしょ。普通は自分のままに思うんです。生きているんです。しかし何か願う時がある時だけ行って祈るか、何かを占いを見ているかとお勧めします。もし私たちの祈りと礼拝がそんなものなら、皆さん、イエス様を信じる必要はないと思います。そんなことは信仰生活ではなく、私よく言うんですけれども、宗教生活になるんです。宗教生活と信仰生活は全然違います。逆に考えてみましょう。日頃、立法をよく守って、信仰生活を誠実にしたとしまうと、その人に礼拝が信仰生活すべてであればどうなっているんでしょう。日曜日に礼拝を一度でも捧げなかったらどうなりますか。石に打たれるかもしれない。それがユダヤ人たちの立法主義の信仰ですよね。彼らは日曜日、安息日を守らないと石に打たれて殺されました。非難されました。現在の言葉で言うと、100点満点で0点の信仰を持っている人たちになります。目に見えるものだけちゃんとしっかり守っているふりすれば、あの人はいい信仰を持っているんだというふうに考える。そのような人をこそ、イエス様が最も嫌われている立法主義者であり、偽善者になります。もしかしたら、今日の私たちが、クリスチャンである私たちが、そのような生活をしているかもしれないんですね。なぜ私たちの心を誰もわからない、神様しかわからないから。日曜日だけ、見える部分だけちゃんとすれば、あの人はいい信仰者だ、こういうふうに私たちは思うかもしれない。なので礼拝が信仰生活のすべてではないということです。それにもかかわらず、礼拝は皆さんすごく大事ですね。なぜならと、 神様は礼拝を喜ばれるからです。ハレルヤ。礼拝する人たちを求めておられるんだと今日も聖書に書いてあります。それぐらい礼拝するということを神様は喜ばれるんです。礼拝は神様を信じる者が神様への感謝の表現だと言えます。また礼拝は生きておれる神様の御前でその方にふさわしい栄光を捧げること、またたとえ感謝を捧げる儀式になります。そのため私たちは神様の前に進んでいくとき、明確な心、姿勢を持たなければならないんです。もちろん私たちは礼拝を自由に捧げる必要があります。なんか固い儀式に従って、固い形式に従って捧げることより少しは自由に捧げることがもっといいと思いますけれども、からといって勝手に捧げていることはいけないとなります。その意味で礼拝にはある程度の形式があって順序があります。今日は私たちが捧げるこの礼拝のこの順序とその意味についてお話ししようと思っています。皆さんの手元にあるこの手法、プログラムを見ると、まあそのある程度の一定の形式の順序が書いてありますよね。そのことはすべて意味がありますね。でもすべての教会がみんな同じではありません。教団によって少し違う、教会によって少し違う、時代によって少しずつ変わってきました。でもすべて一つ一つの意味があるから、また入らなければならないこの要素がありますし、一つ一つの意味があります。すべて聖書に記載するものになっています。その順序の意味がよく分ければですね、私たち神様に捧げるこの礼拝がもっと豊かになると、また神様がより喜ばれる礼拝になると信じます。まず皆さんに質問していただきたいと思います。私は質問するのが好きですね。教会の礼拝の始まりはいつからですか、皆さん。うちの教会の礼拝の始まりはいつからでしょうか。10時半ですか。じゃあそれでは皆さんの礼拝はいつから始まるんでしょうか。私は今礼拝の時間を言うのではありません。また早く来るか遅れるかそういうことを話すことでもありません。今私が話すということは礼拝者としての心構えを今話しているんです。皆さんの礼拝は、私たちの礼拝は、皆さんの自宅を出る瞬間から始まります。教会を着いてからそうではなく、十時半になってからではなく、神様の宮に、神殿に、教会に行くため、家の扉を開ける瞬間から始まるとなります。もっと厳しく言うと、一週間の間、神様の前で私たちは常に礼拝者として生きていかなければならないんです。ハレルヤ。そうしてこそ、この日曜礼拝が意味があります。皆さん、一週間に一度しか会えない、その恋人同士を考えてみましょう。長距離、遠距離の宴会への愛をしている人たち。彼らは約束したその日になって、あ、今日会うんだ、と思うんでしょうか？全然忘れて、 あ、今日土曜日でしょ、今日会うんだ、そうなんでしょうか。そうではないと思います。本当に愛する人ならば、働きながらもいろんな仕事をしながらもずっと心には、頭にはその恋人のことでいっぱいになっていると思います。それで会う時にはもっと嬉しく会うことができるし、それでもう喜ぶ、その喜びを味わうために約束の時間より早くこの待ち合わせの場所に出向かうと思います。そうではないでしょうか。皆さん、そんな経験ありません？本当に愛する人たちは毎日その人たちのことを考えるんですよね。私たちの恋愛も同じだと思います。私たちが6日間世の中で忙しく生きているんですけれども、心はいつも主に向けなければならないんです。神様を賛美し、神様に祈りをしながら、この日曜日を、主日の礼拝を待つことなんです。そのような姿勢、そのような心で礼拝を捧げるとき、皆さんもっと大きな喜びがあふれ出るはずなんですね。ハレルヤ。一週間、日曜日に朝になって、ああ、今日教会行くでしょ？そうじゃなくて、日々待つことなんです。そのような、この礼拝に対するこの慕い求める心があること、その人を、この今日の見事を見ると、神様が求めておられるんだ、書いてあります。そうするとどうなります？皆さん、礼拝の時間よりもっと早く来ることになると信じます。愛する人に会うために行く。このような礼拝者を神様が喜ばれるだろうし、今求めていると思います。皆さんがその恵みを下へ求める心で教会の扉を開けるとどうなっていますか？ピアノの前奏が流れるでしょ？まあ、10分前から、まあ、その前奏をするんですけれども、この前奏はどうなっているんでしょう？どんな意味でしょう？皆さんが椅子に座って、神様に今日の礼拝のために、また自分のために祈るのを助けることになります。教会に来てといろんな信徒たちのともう話すんじゃなくて、座って、席に座って祈るでしょ。主よ、今日祈り、礼拝を守ってくださり、私を守ってくださり、恵みを与えてくださり、その賛美団の上に、先生の上に恵みを与えてください。そういうふうにしばらく祈ると思います。そういうことを助けるのがこの前奏の意味だ。なので皆さん、できれば早く来る方がいいんです。遅れて来ると、まあ、あたふたしてしまって、落ち着いたその心で主の御前へ出ることが難しいんです。皆さん、遅れても礼拝時間の5分前までには到着して、席に座って祈り、また礼拝を待ててください。また、座るときには、何回も私、まあ、結構言いましたけども、まあ、しばらくは言わなかったんですが、できればこの前から座ってもらいたいと思います。なぜならと、遅く入る人たちが前に来ると、もういろんな面で、礼拝に少しは邪魔になるんですよね。皆さんもまあ振り向いているし、そうすると集中するということができなくなるということがありますので、もう皆さんが好きな場所、席があると思いますけれども、できれば前に、できればこの真ん中に集中して座ればいいと思います。また皆さん、この考えてみると学校や会社にはどうなんでしょうか。遅刻しないために一生懸命に走るでしょう。しかし、礼拝には少し遅れてもいいと思う傾向がある ですよね。この手術礼拝はですね、神様との約束なんです。人との約束ではなく、神様との約束。またこの礼拝時間ということは、共同体との約束なんです。宣言ダグリス教会の信徒たちの約束です。なので、この礼拝を、時間を守る、その時、もっとより恵まれた礼拝になると信じます。ある教会は10時です。ある教会は11時です。これは共同体で決めたものだから。うちの教会は10時半になるんですので、その前に少し早めに来て、礼拝を待つ、まあ、主に捧げ、主の前に進んでいく、そういうことを今、言ってほしいです。それで、時間になるとどうなりますが、今日もそうなんですけども、賛美リーダー、この翔平君が前に出てきて、祈って賛美を始めます。この賛美の時間は皆さん、礼拝を準備する時間ではありません。そのように思って遅れるということは、まあ、いけないことになります。その時間から礼拝が始まる。いつから皆さんの家を出る瞬間から。礼拝の準備のための賛美するわけではいいじゃないでありません。この賛美は神様の御前に進むこの門を、扉を開くことになります。詩編を見ると、都登りの歌という副題がついてある詩が何編ありますね。130編以降に何編あるんですけども、それは民たちが都、つまりエルサレムにある神殿に登るとき歌った賛美なんです。いろんな祭りがありましたけども、そのとき都に登るとき人たちが喜び持って感謝を持って賛美したと。それだけではなく敵と戦うときにも賛美する人たちが一番前に立てて信仰しました。例えば、ヨシアの時代、エリコを回るとき、ラッパを吹く人たちが一番前に立って、彼らは回りました。ユダのヨシャパテの王のとき、ユダがアンモン人とモアブ人とセール山地の人たちとの連合軍と戦う時も世界大賛美する人たちが一番前に立って賛美しながら戦うために出てきました。そうするとどんなことが起こりましたか。エリコ城が崩れてしまっているし、神様がの直接戦ってくださることによって、まあ、勝ち勝利することができました。これが賛美の力なんです。賛美するとき、こんなことが起こるということになります。しかし、ここで一つ考えるべきものがあるんですけども、戦うために出ていくとき、皆さん、賛美する人たちはどんな心だったでしょうか。一番前に立っているから、一番早く死ぬかもしれない。その恐れで、不安な気持ちで賛美したでしょうか。まあ、人間的にはそうだったかもしれないですよね。まあ、一番早く死ぬかもしれない。しかし、その賛美する人たちが本当に不安な気持ちで賛美していたら、兵士たちの士気はもう地に落ちてしまって、勝てなかったと思いますし、神様も働かなかったと思うんです。なぜでしょうか？不安持っているということは、神様が守ってくださるんだと、その信仰、神様を信頼できなかったというその証拠だからです。聖書を見ると、彼らは主に感謝せよ、その恵みはとこしえまでというのは賛美をしました。声を上げ始めると、神様は福栄を設けて敵たちを打ち始められたというふうに書いてあります。声を上げてと書いてます。恐れて不安持って小さい声で心配して もうしたくないと思う気持ちでやったのじゃなく、逆に大きい声で声を上げて神様を賛美した。その時主が働いてくださった。ハレルヤ。これが賛美の力になります。扉を開くものになります。私たちが礼拝に来る時、私たちの信徒の皆さんの心はみんな同じではないと思います。ある方は喜びで満ち溢れて来る人もいるし、ある人は疲れた心や体を引きずって来る信徒もいるし、ある人はもう悲しい心が癒してもらいたい、その気持ちで来る人もいると思います。神様は皆さんの心すべてをご存知です。それで神様が皆さんの心を癒してくださり、慰めてくださると信じます。それを信じてどうしますか？声を上げて賛美してください。ハレルヤ。それが信仰なんです。主が癒してくださる、慰めてくださる、自分の心を触れてくださることを信じて、逆に声を上げて神様を賛美すること、それが必要であるということになります。その時神様は恵みを注いでくださると信じます。賛美する時、悪いものや礼拝を邪魔するものが去っていくと信じます。賛美する時、主を褒めたたえる時、天の門が開かれ、神様が私たちに喜びと平安を注いでくださると信じます。主をたたえる時、固く閉ざされた自分の心も開かれて柔らくなって、神様の恵みが与えられ、またメッセージがよく聞かれて、そのことを生きている神様を感じることができると信じます。これが賛美の時間です。うちの教会はある他の教会に比べて前の賛美の時間が結構長いです。20分、ある時は25分、ある教会は聖歌一曲、また次聖歌一曲、まあそういうことなんですけれども、それである教会の信徒が入って、この教会はあんまり聖歌を歌わないんですよねと、その、まあ、質問する方々もいるんですけれども、私は十分20分30分ぐらい賛美するんです。この時間が本当に大事だと思います。皆さんがそういうように力強く賛美すると、その次に私が出てメッセージするでしょ。私も力強くメッセージ伝えることができます。その意味で前に立って賛美する聖歌隊、または賛美チームは気をつけなければならないんです。自分の感情に陥って賛美すると礼拝に差し支えがあります。これは賛美チームにも話したんです。落ち込んだ顔で賛美するとどうなりますか？恵みになりますか？その顔を見ている私たちも辛いですね。もし私が怒った顔で皆さんに話すメッセージするとどうなりますか？恵みになりますか？いや、次は行きたくないと思うかもしれないです。この話は 何を意味するんでしょう。神様に仕える人たちはいつも自分の心を沈めなければならない、守らなければならない、コントロールしなければならないとなります。言い換えれば、一週間十分祈りを通して自分の心を主に集中させなければならないということになります。一週間持続的に礼拝のために祈らなければならないんです。 冒頭で申し上げた通りに、あ、今日日曜日だ、私賛美でしょ、あ、私祈りでしょ、あ、私こんな星でしょ、じゃなくて、そのために一時間ずっと祈ること、そうとして神様とずっとコミュニケーションすること、そのことによって自分の心を守ること、これが必要であるとなります。これは賛美する人たちだけではなく、私たちみんなに当てはまる話だと信じます。賛美が終わるとどうなりますか。礼拝のために信徒の中で一人が出てきて祈ります。この祈りの時間は、この祈りは回収を対応する祈りです。なので個人的な内容の祈りをしてはいけないことになります。自分の話、自分の祈りをする時間ではなく、この回収の対応として祈ることなので、どんな祈りが必要なんでしょうか。神様、まず神様に対する賛美と感謝の祈りが必要なんです。一週間導いてくださったことに対して、助けてくださったに対して、自分を救ってくださったに対して、いろんなことに対して神様に感謝します。そして、まあ、救われましたけども、私はやっぱり罪人なので、この一週間生きていながら犯した罪に対して悔い改め、そのことをお許しの祈りをしなければならないんです。その後、この民のため、この国のため、この民族のため、また経済や政治のためにも祈りが必要なんです。信徒たちが、クリスチャンがこの国のため祈ることは当たり前なことになります。教会と政治は分離しなきゃならないと言って、私全然祈らないそうではなくて、私たちはこの国のため、この国がイエス・キリストを信じるため祈らなければならないんです。また信徒のたちの問題があれば、このため祈る、教会の働きのため祈る、最後にこの礼拝のため、メッセンジャーのため、メッセージのため祈らなければならないんです。でもこの祈りは長くしてはいけないですね。それで私、まあ、人たち、祈る人たちに言うんですけども、3分以内にするのが適当ですよと言いました。そのためには、原稿を用意して、自然にそれを書いて持ってきて、読むことが一番いいです。原稿を書くその理由はいろいろありますけども、まずは祈りが、新聞完封にならないため、めちゃくちゃ祈るじゃなくて、また一週間礼拝を覚えて祈るため、またこの時間を守るため、そのことを書いてくださいと私は要請しました。今日も翔平君が祈ってくださったんですけども、ちゃんと紙に書いて祈ってくださいました。祈りを書くと、皆さん、この祈りの訓練にもなります。祈ると、まあ、よく繰り返して祈るその言葉はあるんですけども、書くことを通して、いろんな表現を通して神様に祈ることができますし、それが訓練になります。私もこの原稿をちゃんと書いて、皆さんの前で、まあ、見ながら、メッセージするんですけれども、そういうことが必要なんです。原稿を書かないと長くなるんです。メッセージがめちゃくちゃになる時もありますし、終わりがない時もあります。また祈る人たちの席も決めました。私が今佐藤さんが座っているところ、その隣のところが、まあ、祈りとしてはまた献金の祈りの席なんです。一部はですね、まあ、そういうふうに座ってもらいたいと思います。二部はあまり人が多くないので、まあ、自由に座っても構えないんですけども、なぜこうしましたのでしょうか。ちゃんと整えるということとして準備することがあります。それで10時になると まあ、今日の奉仕するみんなが集まって祈ります。受付も祈り者も献金のため祈り者も賛美団もメッセンジャーもみんな集まって共に祈るんです。そういうことのため皆さん時間を守ってください。くださることをお願いいたします。しばらくはこの対応の祈りは、まあ、リーダーたちがやっています。皆さんに見せるためリーダーの訓練のため私がそういうふうに言いました。その祈りが終わったらどうなりますか。信仰告白するんでしょ。皆さん主王に従って今説明するんですけれども、信仰告白は使徒信条や主の祈りを持ってします。うちの教会はもちろん他の教会の主法も、まあ、送ってもらって見たんですけども、主の祈りが多いんですよね。日本の教会としてはもちろん使徒信条する教会もありますけども、まあまあ、共に両方やる教会もありました。この使徒信条や主の祈り暗唱する方々は目を閉じて告白すればいいんです。でも暗唱できなかった人は、まあ、スクリーンありますのでスクリーン見ながら告白することも構えないんです。ただしみんなが一緒に告白するが大事なんです。なぜでしょうか。みんなが共にするということを、それとして同じ信仰を持っているということを確認することになります。同じ一つの神様、三位一体の神様を私は信じますと。主によって私は救われました。私はこの宣言台クリスト教会の共同体のメンバーになりました。このことを確認することになります。こう一緒に、まあ、声を合わせて告白することがその意味にあります。特にこの使徒信条はイエス様の弟子である12人の使徒が一つ一つの告白したものをまとめたものなんですね。だから結構、歴史もありますしちゃんとした信仰告白になります。この使徒信条の中で内容を否定する教会があれば少し問題がある教会になります。だから問題ある教会を分別する基準は使徒信条をちゃんと告白しているかどうかを見なければ分かります。見ると分かります。だからこの使徒信仰の告白するということは結構大事な時間になります。その次に、まあ、座って賛美してるんでしょ。また賛美終わったら聖書のことを共に読みます。今までは対応一人が出てきて一人で読んでくださいましたけれども、まあ、今年入って皆様と共にまたは代わり代わりに読みます。それは聖書は生きておれる神様の言葉です。このことはもう力がありますし命があります。ハレルヤ。だから読むときどうなりますか。主が今自分に話してくださるんだ、そうな気持ちでこの聖書を確信持って信仰を持って読むことになります。一人で読んでくださると、まあ、それでいいんですけれども、しかしそれにぼーっとしている時もありますし聞かない時もあります。しかし代わり代わりとか一緒にすることを通して読むことによって、自分が聖書を読む、御言葉を読むことによって主が自分に話してくださるということを今、そういうような気持ちで参加することができると信じます。それである教会はですね、この御言葉を読むときみんなが立ち上がっていただく、その教会もあります。もう一は次教会はそこまではしないんですけども、そういうような教会もあるということになります。その次は説教です。私が今の時間です。プロテスト教会の礼拝はこの説教が中心です。カトリックの教会は霊典が中心です。しかし宗教改革を通してこれからは神様の御言葉に変えていく、戻っていくということになってメッセージをちゃんと伝えるようになりました。でも皆さん、説教ということは何でしょうか。一般的には難しい御言葉を分かりやすく説いて説明するんだと思い理解しているんですよね。もちろんそれも 全然間違った理解ではないんですけれども、また説教者は信徒たちが分かりやすく説明しなければならない責任がありますが、それだけではありません。それがメッセージの説教の中心ではないんです。これは聖書勉強に近いんですよね。なんか分かりやすく説明するということは、聖書勉強になるんです。しかし説教と聖書勉強は全然違います。説教は何でしょうか。二つを申し上げるんですけども、一つは御言葉を通して私たちが神様に出会う時間になります。ハレルヤ。神様に出会う時間がこの説教の時間です。旧約聖書を見ると、預言者たちが神様に御言葉を宣布する時がありますね。その時どうなります。民たちはさっき申し上げた通りにみんな立ち上がるか、ある時はひれ伏す、地に伏してこの言葉を聞く時があります。それは何の意味するんでしょう。自分は今預言者の話を聞くのではなく、神様と出会う時間だと思ってそういうような姿勢を取ることになります。気をつけて恐ろしい心を持って主の御言葉をいただく、そのことになるんです。私が説教を聞くんですけれども、神様は目に見えないし、また声も聞こえないんです。でも神様が今自分出会ってくださるんだ、そういうような気持ちを持って確信を持って捧げるべきなんです。ハレルヤ。今皆さんは神様と今対面している、会っている、そのことになります。二つ目は説教ということは何でしょうか。さっき見て申し上げた通りに、神様が自分にお話してくださる、そのことです。すなわち自分に向けた神様の御心は何か、自分に願われることは何か、今自分に責められる言葉は何か、褒めてくださったり、または慰めてくださることは何か、これらのことを聞かなければならないんです。なので皆さん、説教を聞くときですね、隣の人のための話だと、そうじゃなくて、自分に話してくださる言葉として受け入れるべきなんです。されるや。この話は、ある兄弟のためだ、ある姉妹のための話だではなくて、自分に話してくださる神様の言葉として受け入れなければならないんです。もっと大切なことは、その言葉を聞いて反応することなんです。どうしますか。決断して生活しながらそれを適用していくということ。それがメッセ説教ということになります。特にこの説教は私に話すことなんですけども、牧師に話すことなんですけども、結論はイエス・キリストに合わせなければならないんです。自分の話をすることではありません。イエス・キリスト、十字架の話をしなければならないです。もちろんもう無理やりにそれを組み合わせる、そうじゃ意味じゃなくて、メッセージを通してイエス・キリストの話、それに焦点を合わせて話すことです。なぜ私たちは救われましたけども、やっぱり罪人ですね。だからそれをもう一度確認することになりますし、自分の力では生きていけられない、弱い存在であること。それゆえに神様の恵みを望んで、主の恵みでしか生きられない存在であること。または、言葉で責められなければ、私は傲慢になります。いつの間にか、傲慢になってしまいます。だから、その主の言葉を通して、ああ、自分は罪人であるということを話してくださると、それが説教で、それがイエス・キリストの 十字架ということになります。信徒たちは十字架の話をすると嫌だと思うんですね。あ、重いとか厳しいとか、そういうふうに思うんです。しかしこの十字架のメッセージということはこういう内容なんですね。それを通して自分はどんな存在なのか、どんなものなの、人間なのか、どのように生きていくべきなのかということを今悟ることになります。なので皆さん、メッセージを聞くたびに期待しなきゃならぬのが何でしょうか。祝福と慰めばかりではなく、自分の中に隠していたこの罪を指摘されるその説教、傲慢と欲望を責められるそのメッセージ、自分が望む人生を投げ出して神が願う人生に生きていかなきゃならない、そういうような要請、そういうことを私は期待して、それをもと喜ばなければならないと信じます。いい話ばかり、祝福の話ばかり、慰めの話ばかりだけを期待するのではなく、メッセージを通して、神様十字架を通して、自分がどんな人間なのか、どのようにこの世の中で歩んでいくべきなのか、ということを私たちは期待すべきだと信じます。祝福ということは、まあ、自然に注がれるものです。ついてくるものなんです。主に従っていくと、主に従順していくと、祝福というものは自然についてくるんです。私が求めなくても、祈らなくても、神様は私すべてのことを知っておられるから、満たしてくださるんです。ただし、今自分は神様にどのように従っているのか、反応しているのか、それが問題なんです。祝福されるか祝福もらうか、そういうことは問題にならないんです。自分は今どのように主の前に歩んでいってるのかということがもっと大事であるんです。だから皆さん、たまには責められる言葉私がするかもしれない、たまにはイエスキリストの厳しい十字架の話をするかもしれない、それは嫌だじゃなくて厳しいと思うなく、もう一度自分自身を顧みるその言葉として受け入れる皆さんになりますように祝福します。アメン。そのメッセージを聞くとどんなことが起こるんでしょうか。第一に、説教を聞くと信仰が生じます。コリントの手紙2章5節、皆さん共に読んでみましょうか。はい、読みましょう。せーの。それはあなた方の信仰が人間の知恵によらず、神の力によるものとなるためだったのですと、こういうように書いてあります。人の知恵ではなく、神の力によるものと。つまり、信仰ということは、説教、メッセージを聞くとき、生じるということなんです。これは、ローマの皆さんよくご存知のローマ書の10章17節にも書いてあります。もう一度読んでみましょう。せーの。ですから、信仰は聞くことから始まります。聞くことは、キリストについての言葉を通して実現するのです。ハレルヤ。なので、皆さん、説教をよく聞かなきゃならないんです。居眠り してはいけない。主の御言葉をよく聞くことによって信仰が生じるんだと聖書は書いてあります。話しているんです。第2に、2つに、信仰生活に、私たちの生活に変化があります。それは当たり前なんです。信仰が生じたのに、私の生活に、人生に、変化が起きないこと、それがもっとおかしいです。信仰が入ってくると変わります。ハレルヤ。考えが変わる、心が変わる、行動が変わります。アメン。だから私たち、イエス、神様の御言葉を聞くということが大事なんです。 誠の信仰とは何でしょうか。変化が現れるこの信仰なんです。信じますよと言ってるのに、イエスキリストを信じる前と信じた後から全然何も変わらなかった、そういうことは何かが問題があるということになります。なぜ、神様の言葉は生きておられるから。ハレルヤ。生きているものは変わります。私たち今昨日と同じように見えるかもしれませんが、昨日と違います。変わります。老けているんです。細胞がなくなります。変わるんですよ、生きているものは。信仰は御言葉から、御言葉は生きているから、つまり私の信仰も生活も変わるんです。ハレルヤ。それは主の恵みなんです。だからこの日曜日の礼拝が大事なんです。先週申し上げましたけれども、インターネットを通して礼拝することもできますし、やむを得ず、そういうような状況の中ではそれも本当にいいです。しかしできれば共に集まって、共に賛美し、共に祈り、共に主に礼拝を捧げるということは大事です。メッセージが終わるとどうなりますか。賛美と祈りをしますね。この時間は聞いたメッセージを持って、御言葉を持って決断する時間です。神様に反応する時間です。聞いただけで終わるんじゃなくて、賛美を通して祈りを通してこのように歩んでいきます、このように生きていきます、主に応える、反応する時間です。神様の力、神様の助けを求める時間になります。なぜ、弱いから助けてください、祈ることになります。その後献金しますね、はい、うちの教会はその後献金します。献金はいただいた御言葉と与えてくださった神様の恵みに感謝の心を込めて捧げる行為なんですね。その献金は自分が今所有しているすべてのことが、享受しているすべてのことが神様がくださったということを認める信仰の表現です。また献金するときには強いられてではなく、パウロの話によると強いられてではなく、嬉しく志願して感謝を持ってケチくさくしないまま神様に捧げること、それを主が喜ばれるんだと話しているんです。ハレルヤ。この献金につまずく人たちが結構いるんです。正直に言うと、教会行くと献金しなきゃならないでしょうと言って結構は行かないと言っても結構いるんです。しかし献金は教会で、まあ、強制的に話しません。これは皆さんの信仰の予言だから、皆さんが捧げるその献金は教会の運営といろんなその事業に使われているということなんです。でうちの教会はもう、まあ公にこれを話すんですよね。表を作って立っておくんです。皆さんがいつでも確認することができます。献金にはいろいろありますけど、10分の1献金があって、感謝献金があります。感謝献金はいろんな時がある、時神様に感謝するべきこと、感謝することがある時書いて捧げる。また日曜日の、毎週の日曜日の礼拝時に捧げる献金もあります。聖書を見るとこういうような言葉が書いてあります。神様の前に出る時には何も持たずに私の前に出てはならないというふうに話してくださいました。 あれは強制的じゃないですか、言うかもしれないけど、まあ、それは信仰によっていくとなります。信仰に従って主に捧げるものには神様が祝福してくださると、そういう、ね、約束を信じて皆さんも試してみてください。マラキの3章10節にこういうふうにちゃんとした約束があります。万軍の主の話だとこういうふうに書いてあります。献金を捧げた後には皆さん、まあ、賛美するんですけども、賛美することもいいんですが、個人的に短く感謝と願いを込めて祈ることもいいんです。私の話すると証なんですけども、中学生高校生の時なんです。こういう話を聞いて私も、まあ献金して、まあ、賛美して、また目を開けて、まあ、献金する人たちを見たんですね、高校生の時には。誰が献金するかと。しかし、あなたが願うことを褒めて主に祈ってみなさいと、その言葉を聞いて、その時から献金して、一つのことを祈りました。おじさんが、まあ、父の弟たちが5人いるんですけども、そのおじさんたちがイエスを信じるように祈りました。またおばあさん、おじいさんたちもイエスを信じるように祈りました。するとそれから祈って1年後にイエスを信じるようになりました。そのまででは祈っても祈ってもイエス様を信じる気が見えなかったんですが、本当にそれだけ祈ったんです。献金するたびにイエスを信じるように、イエス様を受け入れるように。そうすると本当に1年後、おじいさんもおばあさんもおじいさんたちもイエス様を信じるようになりました。もちろん主の恵みなんですけれども、祈った私には、私は自分が祈ったから神様は聞いてくださったというように今私は確信しているんです。ハレルヤ。それが祈りなんです。献金を捧げるとどうなりますか？献金を捧げた献金のために、頼りの一人がまた一人出てきて、いただいた恵みを対して、短く告白して、信徒たちが捧げた献金を神様が喜んで受け取ってくださるように祈りますし、また、信徒たちに祝福してくださるようにまた祈りますし、この献金が使われるとき、ところどころに主の御心と栄光が現れるように祈ります。まあ、この時間も個人的な祈りをするんじゃなくて、まあ、主のその献金のため祈るなので短くするのが一番いいんです。そうすると報告と奨励とまたは祝祷があります。特に祝祷の話を最後に申し上げたいと思いますけれども、祝祷はどんなことでしょうか。出会いが終わりましたので、さよなら、その意味ではないんです。この祝祷は前にメッセージした牧師が手を挙げて今祈るんですけれども、これは何でしょうか。神様が人たちに福を差し受けられることを宣言する行為なんです。私がことではなく、神様が皆さん、信徒たちに祝福してくださるように願うことであります。牧師を通しての祝福が、福が出る、そういう意味ではなく、アロンが祈った通りに、パオロが祈った通りに、神様が礼を捧げて世に出る人たちのために力を与えてくださり、恵みを与えてくださり、平安を与えてくださるように、祝福してくださるように願う祈りになります。これは旧約の民数記と、また新約のコリントの手紙にこうやって旧約の祈り、新約の祈りに書いてあります。ほとんどの牧師はの2つの中で1つを選んで祈ります。うちの業界は新約 のコリントの手紙のものをこういうことを従って祈ります。 だから、この仕事は本当に大事な時なんです。時間です。これが終わると、礼拝が、本当の礼拝が終わります。でも、たまに見るとですね、仕事が終わる前に出ていく信徒たちがたまにいます。なぜ？その後の時間があるでしょ？約束があるからでしょ？でも本当はこういうことなんです。この時間を通して神様の福を祝福をもらおうその時間になります。なので、皆さん、神様のこの祝福、私の祝福ではありません。私が皆さんを祝福する時間ではないんですよ。私は主に願うんです。主を祝福してください。そのことを終わってから帰る皆さんになりますように祈ります。アレルヤ。それを通して本当の礼拝は終わり。その後、またピアノの、ピアノが弾くんですけれども。それで一人でしばらくまた黙想して祈って信徒たちの交わりが始まると思います。今日はこの今日礼拝の順序に従って、その意味またどのようにどのような心構え、姿勢ということを申し上げました。本当はこれはメッセージ説教ではなくこれは講義ですね。こういうような形をとってはいけないんです。本当のメッセージは講義の時間ではないから教える別の時間を取っていくべきなんですけども、うちの礼拝のいろんな順序が少し変わったので、そのことを説明するたび、またこの意味を話すたびにためにこの形式を取りました。なので皆さん、神様に礼拝を捧げるとき、どんな心構えを持っていくべきなのか、それはどんな意味があるからどのように参加すべきなのか、そういうことをもっと深く考えて、また神様が、今日書いてある通りに御霊と真理によって捧げる礼拝者、その人たちを今求めておられると書いてあります。自分自身が本当に御霊によって真理によって主の前で本当の礼拝を捧げる礼拝者になりますように。皆さんを通してこの地に主の栄光が表すことがなりますように祈ります。アレルヤ。もっと豊かな、これからもっと豊かな礼拝を捧げる宣言だけです教会になりますように祈ります。アメン。祈りましょう。